サンケイビズトレンドニュース。こんにちは、局アナネットの根岸舞子です。この番組は産経新聞グループの総合経済情報サイト産経ビズの中からピックアップしたトレンド記事をお伝えします。お話は産経新聞編集長の小林武さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
週の初めは This Week 今週の動きです。国内海外の今週の経済関係の主な予定をお伝えします。今週は国内外の GDP 国内域内総生産が公表されます。14日に日本の7月から9月までの GDP が発表されるのに続き、15日には EU 欧州連合のうち欧州単一通貨ユーロを導入しているユーロ圏の域内総生産が発表されます。企業決算では14日にメガバンク、みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ、三菱 UFJ フィナンシャルグループが揃って4月から9月までの中間決算を公表。18日には損害保険各社の決算が公表されます。また15日から16日にかけて日銀の政策委員会金融政策決定会合が開かれるという主な予定です。
はい。企業の決算もそろそろ中間決算の発表も終わりに近づきますがね、18日の損保の各社の決算ですね、はい、これはおそらく、その決算そのものよりもですね、今回の地震でどのくらいの保険金が払われたかとかですね、
そうですね、
そういうのが出てくる可能性があるんですね、はい、で、そちらの方がむしろある意味注目してもいいのかもしれません、はい、で、何よりも今週もまたユーロ圏の域内総生産GDP が公表されるんですけども、はい、今、ヨーロッパはね、その世界経済で最もホットな地域と言ってもいいんで。
そうですね、揺れてますね。
はい、少しそれをお話をしたいと思います。はい、この欧州経済危機のね、元凶とも言えるギリシャについては、EU の包括支援策が実行される、その条件の財政緊縮ですね。これが一応国会でも承認されました。
はい、
で、ただそれにも今一悶着ありまして、うん、議会が一旦認めたのにですね、首相が国民投票にかけるんだと言ってですね。
そうですね。
もうまるでこれほとんどちゃぶ台をひっくり返すような話になって、はい、それで慌ててですね、これはもうドイツとフランスのトップが首相を説得するという状況がありましてですね。なんでこの話をね、したのかというとですね、これギリシャの次に焦点となったね、イタリアの話がここに絡んでくるんですよ。はい、で、やっぱりイタリアも借金に苦しんでてですね、はい、その国債の価格が急落するといった状況になってるんですけども、そのインパクトがね、も
う
ギリシャに比べ物にならない。で、多分ね、ドイツとフランスはこのギリシャの総理大臣を呼んだ時にね、このままならユーロから出てってもらうことになるよっていう、そういう脅しに近いものをね、はい、かけたと思うんですよ。ただね、イタリアの場合はこうはいかないんです
ね、はい。そうですね。
これはね、なんとしてもむしろユーロに残ってもらわなきゃ困る。で、それは、そのイタリアの経済規模がそのユーロ圏の中で第3位っていう、大きいっていうのももちろんあるんですけど、はい、それ以上に政治的な意味があるんですね。EU というのは、もともとヨーロッパが2回世界大戦の舞台になりましたよね、はい。で、これをもう二度とこんなことを起こさないようにしようっていう、そういうことから作った組織なんですね。
はい。
で、それはその大元になってるのが、その戦後に間もなくできた欧州経済共同体ですとか、欧州石炭鉄鋼共同体とか、そういうのが大元になってるんですけど、はい、イタリアはその時からのメンバーなんですよ。だから、オリジナルメンバー、本当の意味のオリジナルメンバー。
設立当初からの。
はい。はい、ギリシャは後から入ってきた国なんですね。だ当然そこに重みが違うわけで。
そうですね。
だから、ある種そのイタリアというのは欧州統合の要みたいなところがある。はい。だからこれが揺らぐとですね、ただユーロがどうだとか、欧州経済がどうだとか言うんじゃなくて、もう60年以上もかけて、延々と築いてきた欧州の統合事業そのものに影響するかもしれない。そうやって考えると、この、イタリアの危機っていうのは、はい、これまでとはちょっと質が変わってきてる。
もう規模も変わってくる。
規模も変わってくるし、質も違う。
だから、
このイタリアの経済危機ということについては少し注目をされた方がいいと思います。もうこれまで以上に注目した方がいいと思いますね。
はい。以上、産経ビズトレンドニュースをお伝えしました。担当は局アナネットの根岸舞子でした。次回もお楽しみに。